心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ10月に入りまして、秋風が気持ちいい日々が続いています。イベントシーズンですね。鎌倉も毎週末のようにイベントが盛りだくさんです。今年の春夏の収穫を手に、秋を存分に楽しむ人々の姿に心がほっこりしています。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情をキーワードに様々なゲストを迎えし、毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかやさんお越しいただいています。かやさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ早速この質問です。かやさん、今日のご機嫌はいかがですか。
10月に入りましたね。
はい。
もう、八百屋さんの店頭に並ぶ栗、お芋、心躍りますね。
ね。
ワクワクしています。
そうですね。はい、美味しいものがシーズンだということは、もう、かよさんのシーズンですね、もうね。
そうです。
はい。素敵でございます。ありがとうございます。さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の心を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできています。前回は臨済宗円覚寺派常智寺ご住職でいらっしゃいます朝比奈絵音さんをお迎えしまして、和合をテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けいたします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。国際アジャイルコンソーシアム認定インストラクターでいらっしゃいます知花さとかさんお迎えしています。知花さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。
はじめまして、お願いします。
さあ早速ですが、プロフィール簡単にご紹介させていただきます。知花さとかさん、2013年にソフトウェア会社でアジャイル開発に出会い、若手育成から300名規模の組織づくりまで幅広くご経験。現在は外資系コンサルティング会社で IT、建設、物流、通信など多様な業界の変革を支援し、働く人々が自ら成長し続けられるより良い事業と組織づくりに従事していらっしゃいます。また社内外での DEI、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの推進にも力を入れており、2022年にウーマン・イン・アジャイル・ジャパンを立ち上げ、オーガナイザーを務めるほか、多様なリーダー層と共同し、持続可能なリーダーシップのあり方の言語化と普及に、取り組みを進めていらっしゃいます。国際アジャイルコンソーシアム認定インストラクター、スクラムアライアンス認定スクラムプロフェッショナル、CTI グローバル認定、プロフェッショナルコアクティブコーチなど多様な資格を持ち、本としてコーチングアジャイルチームスを発表するなど各方面でご活躍されていらっしゃいます。そんな知花さとかさんに今日はお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと横文字多いよね、さとかさん。
はい。そうなん
ですよね、これ。
新しい言葉がもうシャワーのように来ましたけれども、まずはですね、私ちょっとこのアジャイルっていうキーワードがすごく気になっていて、さとかさん、これアジャイルって一体どういうものなんでしょう。
アジャイルはですね、変化に適応するっていうことがテーマなんですね、キーワード。
変化に適応する。母さん、やっぱこれ今本当に求められている力なんでしょうね。
そうですね、あのアジャイルっていう言葉ってなかなか私たち聞き慣れない言葉なんですが、実はあの、はい、人とか人材を定義する言葉の中でもアジリティっていう言葉があって、もう十数年前から、まあ、グローバルに活躍される方の中には機敏性とか俊敏性なんていう言葉で表されて、今あの里子さんがおっしゃっていただいたように、こう早く回転させながら新しい考えを取り込み、あの修正を加えながらどんどん新しいものに挑戦していく力なんていうふうにも定義されてるんですね。で、本当にあのグローバルでご活躍されるような方々にはすごく大切な人材要件の一つだなんていうふうにも言われてます。
あの個々人の変化もすごく大事だと思いますが、一方でこの企業、大きな組織も今変化が求められている時代だと思います。まさにこういったところをあの取り組んでらっしゃるんでしょうかね、里子さん。
そうですね、縦割りを打破するっていう、関係性を作り直すっていうようなところが必要になってくるんですよね。そうした時にやっぱりあの一部門だけではどうしてもやっぱり価値ってものは届けられなくって、いろんな部門を一緒にしてあの早く出せるチームを作るっていうのがすごく大事なテーマになってくるんですよね。
なんかこう変化の早い時代なので、なんかどこにみんなで向かっていくのかっていう、その目的みたいなものを定めるのもすごい難しそうな気がするんですけども、実際どうやって変革支援っていうのを行われてるんですか？
そうですね、変革支援のやり方もいろんなあのアプローチがあって、例えばこれでなんかできるかもしれないっていう予感をやっぱり持ってもらうっていうのは、自信を持ってもらうだったりと可能性を感じてもらうっていうところがとても大切になってくるので、まあ、小さなプロジェクトからやってみるっていうのがまず一つだったりします。で、私先ほどあのあかりさんに言っていただいたように、なんかわからないお小文字が多いんですよ。なのでどうやってお客さんの言葉にこうしてもらうかっていう、なんかその翻訳をお客さん自身でできるようになる、私たちのアジャイルってこうだよねっていうのをやっぱりみんなで捉え直していただくっていうのがやっぱり一つ大きなあのポイントになってきます。お客さんのその人数感とか状況によっても変わるので、まあ、そこにちょっとアジャストしながら、はい、あの伴走させていただいたりしています。ファシリテーションとかコーチングっていう要素がとてもやっぱり推進する人としては重要になってくるんですね。なんでかっていうと、やっぱりなんか指示命令型で何かをやりなさいって言ってやらせるもんでもないんです。どっちかっていうとボトムアップ型で、なんかみんなの力を引き出していきながらチームになっていくっていう過程をどう作るかっていうのがとても大事なので、アジャイルっていう言葉にこだわらなくても、私が一番おすすめしたいのはあの振り返りをする手法だったりとか、あの本だったりとかっていうのはファシリテーションのガイドとして本屋さんにあったりするので、あの必ずしもそのアジャイルっていうものの名前がついていなくてもいいかなと思います。先々の、あの想像っていうのは、人間そんなに未来のことをたくさん予測できるわけではないので、せいぜい2週間とか1ヶ月ぐらいなんですよ。なんであの管理できるものを限定して管理していこうっていうような要素も持ってるんですね。あとチームがサステナブルにこうチームをずっと継続して改善をしながらあのことを成していくっていう、まあ、そういうところの、 あの文脈もあったりします。
普通に生活してるこう人生の中でいっぱいそういう側面ってありそうですよね。
そうなんです
ね、
うん、
なんか後半そんなこともお話聞きたいなと思う。
はい、
あかりさんからも何かご質問とかありませんか？
いや、もうまさに、なんかもう私もちょうどね、人生の半分を経まして、まあこれから人生の先進むにあたってですね、ちょうどなんかこうライフステージが変わるというような、なんかこう波も感じていて、うん、先ほどね、こう予感、可能性を感じる力にこう沿って進んでいけるみたいなお話をいただきましたけど、一方で、やっぱり恐怖とか、不安とか、最後の一歩が出ないっていう、ちょっとそういうなんかこうためらいみたいなものも自分の中に感じてるので、そこどういうふうに打開していけるのか、ぜひ後半伺いたいと思います。知花さん、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
打ち寄せる波をずっと一人見つめてた。
お送りしている曲は、今回のゲスト知花里子さんのリクエストで、ディズニー映画モアナと伝説の海主題歌、どこまでも How far I'll go です。 さあ千葉さん、この曲なぜお選びになったんでしょうか。
はい、ディズニー映画私大好きなんですけど、モアナ、主人公のモアナのその冒険心とすごいピュアな、その海の先に行ってみたいっていうような、このなんていうんですかね、正直でまっすぐな、あの情熱的な彼女にとても共感していて、でそれをこうなんていうんでしょう、あの 歌がまたさらにそこの響きが、もう私これいつ聞いてもちょっとうるっときちゃうっていうか、なぜだかわからないんだけど、すごいこう響くんですよね。なので、はい、ちょっと選ばせていただきました。
涙なしでは聞けないような素敵な音楽ご紹介いただきました。ありがとうございます。お送りした曲はディズニー映画モアナと伝説の海主題歌で、どこまでもハウファーアイルゴーでした。土曜朝、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして、今日のゲストは国際アジャイルコンソーシアム認定インストラクターの知花さとかさんです。知花さん、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、後半もかよさんにたくさんご質問いただきます。かよさん、お願いします。
はい、ありがとうございます。あの、ぜひさとかさんに聞いてみたいのが、今そのアジャイルっていう考え方をベースに、いろんな組織とかチームをこう改革していくっていうお仕事の中で、さとかさんがこう EQ に着目されたのはなぜなんだろうということと、まあ、EQ っていうものをどうやってご自身の中に取り込んでるのか、ぜひ聞いてみたいなと思いました。
EQ に着目しているっていうところからすると、新しくやっぱり働き方を変えていくっていうことをしていかなければいけないんですね。タスクが降りてきて、それを個人でこなしてればよかったものが、みんなで考えてみんなで動かなきゃいけない、オーナーシップを持ってビジョンをちゃんとみんなで腹落ちするまでディスカッションしたりとか、それを計画に落とす、みんなで落としてディスカッションして、じゃあこの2週間何するって考えたりとか、いわゆる働き方の OS 自体をこう変えていかなきゃいけないって言った時に、どういうふうに意味付けをしてみんなでこれを持って次に行くんだろうっていう、なんかそこにすごく感情の揺れ動きがあったりします。
確かにそうですよね。新しいことに挑戦するって頭では分かってるんだけど、うん、いざこれを今やってることを変えなきゃいけないっていうのは、一部今までやってきたことをちょっと否定された気持ちにもなっちゃったり。
そうなんですよ。
だからそこの葛藤みたいなものとか、あとちょっと孤独みたいなものを感じたり、疎外感を感じたりするっていうのを、私もいろんな組織を変えていくっていう場面ですごく立ち向かうんですよね。うん、まあなんか変化に対してちょっと怖くなってしまったりっていうのは当たり前の話であって、だから怖いっていうことって、その奥にどんな気持ちがあるんだろうとか、どんな好奇心があるんだろうとかって、なんかそこのところをこう引き出していったりすると、もしかするとこう変化に対して、今までダメなものだったっていうものが明るいものに見えてきたり、なんかそういうね、ほんとちっちゃい言葉とかちっちゃいこう変化を引き出すっていうのは結構大事かもしれませんよね。
そうですね。でその引き出すときに必要なのが、その心のゆとり、余白っていうもので、私間合いとかってよく言うんですけど、やっぱり自分との間合い、他人との間合いがないと、やっぱり感情対感情になってしまう。でそこでやっぱり EQ が構想するんですよね。なんかその自分はもうちょっとじゃあ楽観的に行こうとか、まあいいじゃない、ちょっとやってみようよとかっていう、ちょっと軽さをやっぱり自分の中に持ってみるとか、なんかさっきの、それぞれの人たちが大事にしてきた思いをもう少し共感力を持ってなんか聞いてみようだったりとか、なんかこう自分がどういうふうに変えていけるのか、その他の人たちが変わる前に、なんか自分がどういうふうにそれに向き合っていくのかみたいな、なんかそういうところを見直すきっかけにもなるので、そういう意味でもなんかすごくつながりがあるなと思っています。
さとかさんはご自身がその EQ っていうものにもすごく興味を持ってくださって、ご自身でも EQ の勉強をねされたりしてるんですが、ご自身としてはその EQ を取り込んだことによって何か変化とか、自分自身が変わったなと思うことってあるんですか？
今回実はEQI の検査を5年ぶりぐらいに受けさせてもらっ てビフォーアフターが あるんですけど、なんか結構はっきり差が出てる部分があってですね、はい、それはなんか自己表現力であったりとか対人関係力みたいなところがぐっと上がって、はい、逆になんかこう共感力に対人受容力みたいなのが逆に減ったんですけどなんか外資系っていうところでやっぱり英語を使わなければいけない、私にとって初めてのチャレンジだったんですね、その外資ってものにジョインするっていうのは、うん、でものすごく怖くて、でやっていくんですけど、やっていく途中でやっぱり日本語ってやっぱり回りくどいんですよね、なんかいろいろこう説明して最後に結論があって、うん、でも英語だと最初に結論があるので、論理立ててある程度もう喋らないといけないっていうことで、なんかどうやったら伝わるんだろうとか、どうやったらこうでポジティブなね、みんななんかグロースマインドセットを持って、
うんうん、
なんか日本語だとこうなんていうんですか、よもやまみたいな、なんかもやもやすることも時間を取って話したりするじゃないですか、
はい、
まあ、最近思うのってそのよもやまの状況って、なんか外国人の人って心の中でなんかもう全部なんか済ませちゃって、その後でなんかみんなで話すのかなって思うぐらいなんか30分のミーティングでもこれはディスカッションなのか意思決定なのかアイデアのブレインストーミングなのかみたいな、そんな感じでやってたりとかするので、なんでしょうね、私の中でやっぱそういうところをやっぱり簡潔にちゃんと話せるようになったりとか、したいなって思いがあるとですね、やっぱり伸びるんです、ね、そこ
それで表現力が高まったり対人関係の問題解決力が高まったりっていうことなんですね、
とか、はい、なんですけど、逆に言うとちょっともうちょっとこう人の心をケアするとかちょっと気にかけるとか、なんか最近どう How do you feel? みたいなのをなんか言え、なんか自分が思ってた以上に下がってるから、はい、あ、やっぱりなんかそういうところかなみたいな下がったなな
るほどね
とか感じ、
はい、ありがとうございます。今聞いてる方がね、ちょっともしかしたらわからなかったかもしれないんですが、さとかさんが受けてくださった EQI という検査は、弊社の方でいろんなリーダーシップの開発の時に使っているアセスメント検査なんですが、自分の行動の量が可視化できるんですね。なので多分今受けていただいたっていうのは、自分の表現力が5年前よりもすごくこう高まってる、表現力という行動が高まってるっていうことだし、対人関係の力も5年前よりもそういう行動が多くなったっていう、まあ、それが分かるような検査だったりもしますよね。行動の量を増やすことだけが目標にならないんですよ。これすごく面白くて、私自身もそうなんですが、あまりにも行動が過多で行動の量が多すぎるので、私の一番最初の目標は行動の量を下げるっていうのが私自身本当に目標にしたんですよ。でそういうことをすることによって、少し自分のこうリーダーシップとかが落ち着いて、チームの姿もすごく良くなったなっていうケースもあるので、うん、何も何かを増やすだけじゃなくて、そこを調整する、適切なバランスを取るっていうのも一つのね、EQ の開発だったりしますもんね。
はい、
なるほど、ありがとうございます。今さとかさんがいろんな場面で変革っていうものにこう携わってらっしゃると思うんですが、この変革に必要なマインドセットとか、変革に必要な行動とか、変革に必要な能力ってどんなふうに捉えてらっしゃるんですか？
はい、何か少し自分の中で違和感を持つっていうことがまず一つかなと思っていて、今まではこういうふうに生きてきたけど、なんかちょっともうここで一個ちょっと変えてみたいかなとか、変えなきゃちょっとこの先生きづらそうだなとか、ワクワクしてないとか、なんかそういうところをちょっと捉えてみるっていうのが一つかなと思います。なんか母からもらった言葉なんですけど、諦める必要はないって言われて、
うん、
これもこれもやりたかったら全部やればいいじゃんっていう、なんかなんでどっちかなのみたいなこととかを、うんうんうん、なんか無邪気に聞かれたりするで、あとは諦めなくていいっていう、なんかそういう言葉がやっぱり人生の中では結構重要な、私にとっては結構重要な言葉でしたね、うん、始めなければ何も始まらない、私たちの一歩は私たちが作り出すっていうスローガンがあるんです。でこれを非常に重要し、私たちは大切にしていて、やっぱり自分だけが思ってるってことってほとんどなくて、他の人もなんか悩んでたり同じような考えでやっぱり行き詰まってたりとかってしたりするんで、なんかそういう人たちをこうつなげるっていうのが 私の一つのやっぱり願いだったりとかやりたいことなんですよね。そういう環境とか場を作ってどうしたらいけるのかっていうところが、はい、今のテーマだったりします。
はい、ありがとうございます。あかりちゃんいかがですか？
まあ、諦める必要はない。だから今は手放すけれども、いつかまたやれたらいいなと受け止めるとか、なんかこう自分の違和感をどう捉えるのかで、うん、初めの一歩ってどれだけでも踏み出せるなってすごく今希望を持ちながら、うるうるしながら聞いてました。本当にありがとうございます。これね、やっぱりひいては組織の中で一人また一人とこういう変革があることで、大きな力をまた経てですね、みんなでエイヤーと同じ方向へ進んでいくこともできる、そんな道も開ける、これも始めないと始まらないっていうことなんだなって、すごく希望のあるトークでした。本当にありがとうございました。
もないです、ありがとうございます。
さあ、もう話尽きることないんですけれども、この後はですね、一旦コーナーに行きましょう。悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋を一度お送りいたします。
How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オンのメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
おはよう、ハトコちゃん。今日は目がキラキラしとるの。
わかる？実はね、最近推し活してるんだけど、これが楽しくてたまらないの。ライブに行ったり配信を見たり、グッズを並べてニヤニヤしたり、そういう時間って心がふわっと軽くなって満たされるんだよね。でね、ふと思ったんだ、推し活って実は感情に気づくことにもつながるんじゃないかって。
おお、それは興味深いね。確かに推し活をしていると嬉しい、ときめく、癒されると、いろんな感情が湧いてくる。その感情をちゃんと味わうということが自分自身が知る大きなヒントになるんじゃよ。
確かに、私ってこういう場面で元気が出るんだなとか、この人のどこに惹かれてるんだろうって考えてみると、自然と自分の好きの傾向や価値観が見えてくる気がする。
EQ では感情に気づくことが自己理解の第一歩、嬉しさや感情といったポジティブな感情を味わうことも大切な感情トレーニングなんじゃよ。特に日常の中で忙しくしていると自分の気持ちを後回しにしがちだからね。
なるほど、なんだか推し活って自分を大切にするための立派な感情トレーニングに思えてきた。
大切なのは何を推しているかよりも、その時自分がどう感じているかに意識を向けること。今心が動いているなと感じることが EQ を育てる一番の栄養になるんじゃ。
あ、なんか推し活に感謝だね。私の感情に気づかせてくれてありがとう。
うん、推しの存在を通じて自分の感情に向き合うことは心の健康にもつながる。落ち込んだ時も推しがいるから頑張れると思えるのはとっても素敵なことじゃよ。
これからはただ楽しむだけじゃなくて、今どんな気持ちって自分の心の声にも耳を傾けてみようって思ったよ。皆さんも推し活を通じてぜひ自分の感情に耳を傾けてくださいね。自分の好きに素直になること、これがご機嫌の第一歩かもしれません。
心の声に耳を傾け、
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間です。千葉さん、今回いかがでしたでしょうか？
いや、なんかもうあっという間でしたけれども、いろんなこうイギテルさんってあかりさんだったりとか、開発じゃない人とやっぱりこういうテーマで話すっていうのはすごく嬉しいなと思って、伝え方っていうのもすごく多様になりますし、可能性を感じた30分でした。
ありがとうございました。
佐
藤さん、最後になります、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。今日私たちね、アジャイルっていう割と新しい言葉に出会ったんですが、佐藤、はい、さんのお話を聞いてて私が感じたのは、ああアジャイルっていうのは常に新しい初めての一歩、初めの一歩を歩み続けることがアジャイルなんだなぁなんていうふうに思いました。今日もちっちゃい一歩をちょっと歩み続けたいなぁなんて思います、
は
い。
素敵です。
素敵。ありがとうございます。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名、How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、最後になります、千葉さん、リスナーの皆さんにぜひ温かなメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございました。分かりにくいアジャイルなんていうね、カタカナの言葉を、まあ、なんか少しでもね、ちょっと持って帰っていただけたらと思うんですけど、もう一つキーワードがあるとすると自由さなんですけど、うんうん、
自由さ、
一歩一歩の新しいことっていうのをやっぱり積み重ねていくことで新しい自由さを手に入れる、あ、こういう選択肢もあるんだなとか、これしかないと思ってたけどフィードバックをお客さんから何か意見をもらったことでこういうアイデアもあるなとか、チームからこんなアイデアがあったらこんな選択肢もあったなっていう、なんかそういう気づきと自分のなんかそれこそ認知行動になるんですけど、なんか新しい世界が広がるし、なんか新しいコラボレーションとか新しい世界っていうのが、まあそういうことを通じて、なんか目の前の一歩一歩とか目の前の隣の人とちょっとや何かをやってみるっていうことで、なんか自分の自由さっていうのがすごく広がるなと思うので、ぜひなんかできるところからチャレンジしてもらったら嬉しいなと思います。
ありがとうございました。今月のゲストは国際アジャイルコンソーシアム認定インストラクター千葉さとかさんでした。千葉さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。